聖書を読みします。今朝はルカによる福音書第15章1節から7節です。ルカによる福音書15章1節から。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹のを野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると題して、新書新聖牧師より説教をいただきます。
ただいまルカによる福音書15章の1節から7節までをご一緒にお聞きいたしました。その一番最初の1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。ルカによる福音書の15章というのは、この章全体で一つのまとまりがある単元 であるとよく言われます。この15章には3つの例え話が記されていまして、その3つともが失われていたものが回復されるという大きな喜びを伝えています。今日はその最初の例え話である失われた1匹の羊の話を聞きます。来週は一枚の失われた銀貨の例え話、そしてさらに1月末の主日から2月初めにかけて放蕩息子の例え話とその兄についての例え話を2回に分けて聞こう、そんなふうに考えています。これら3つあるいは4つかもしれませんが、その例え話に共通して語られているのが天の喜びということです。主イエスは大きな天の喜びを私たちの間にもたらすために、クリスマスの日に赤ん坊としてお生まれになりました。ところが、せっかく主イエスが与えようとしたその大きな喜びを素直に受け取ろうとする人と決して受け取ろうとしない、その両方の人たちがいたのです。今日のところではまずシュエスの言葉に素直に耳を傾けて、シュエスからの喜びを受け取ろうとする人たちの姿が示されています。で、それが今読んだ一節に出てくる徴税人や罪人たちです。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。ここは原文だと、彼に聞こうとして彼に近寄った。そう書いてあります。今日は読みませんでしたけど、14章の最後のところでシュエスが聞く耳のあるものは聞きなさい、そうおっしゃってます。で、そのシュエスの言葉を耳にして、それならばシュエスに聞こうじゃないかと思ってシュエスのもとに近寄ってきたのが徴税人や罪人と呼ばれる人たちでした。で、この人たちは そのついていた仕事の性質上、当時のユダヤ人社会からはつまはじきにされていたということが知られています。徴税人たちというのは、これはユダヤの国の上に君臨し支配していたローマ帝国のための税金を集めることが仕事でした。そのために一般のユダヤ人からは敵の手先のように思われて、交わりに入れてもらえなかったんです。そういう意味で社会から弾き出されていました。あるいはまた罪人と呼ばれる人たちは、犯罪を犯したことのある人というだけではなくて、高利貸しであったり、賭博師であったり、遊女や羊飼いたちも罪人と数えられていました。こういう人たちはその制御のせいで、安息日の礼拝にきちっと定期的に参加することが難しかったり、あるいは律法に照らして貧困法制ではない、そう思われて、やはり交わりに入れてもらえなかったんです。シュエスはそんなふうに当時社会的な交わりから弾き出されていた人々に対しても、聞く耳のあるものは聞きなさい、そう呼びかけられました。そしてその呼びかけに応えて、これらの人たちが大勢集まってきたんです。シュエスはこの人たちを決して弾き出したり交わりから締め出そうとはなさいませんでした。シュエスは人の心の内にどんな思いがあるかということをすべて見通す方で、上辺の行いの正しさで人を偏り見るということをなさらない方です。そしてシュエスのもとにはどんな人でも近づくことが許されています。どのような失敗を過去に犯しているとしても、あるいは現に今どんなに困難な事情を抱えているとしても、シュエスはそういうことでは人間を分け隔てなさいません。誰であっても本気でシュエスの言葉に耳を傾け、シュエスによって自分の抱えている罪の重荷から解き放たれて新しくされたいと願う人を、シュエスはご自分の交わりの中に迎えて御言葉を語り聞かせ、共に生きようとしてくださいます。シュエスは私たちが自分の罪の弱さを悔い改めて、御言葉に励まされ勇気を与えられて新しく生きる者たちを、神様がどんなに深く喜ばれるかということをご存知で、そのために絶えず人間をご自身の交わりへと招き導こうとしてくださいます。ところで、そういうシュエスのなさりようというのを横目で見ていて我慢がならない人たちというのがいました。それがファリサイ派の人たちや律法学者たちです。この人々はシュエスを通して与えられる天の喜びを受け取ろうとはしません。彼らは旧約聖書に記されている神様の御言葉を、人間が守って生きるべき掟や戒律のように考えて、懸命にそれを守って生きようとしていた、そういうあり方をした人たちです。ファリサイ派や律法学者たちは、聖書に語られている掟に対して真剣な態度を見せるために、当時のユダヤ人社会の中では尊敬をされ重んじられることが多い人々でした。でそういうファリサイ派や律法学者たちがシュエスの在り方を非難します。徴税人や罪人たちを迎えて一緒に生きようとするシュエスの在りようを不潔で不快なものと感じたためです。2節のところにこう述べられています。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。 この新共同訳聖書の翻訳は幾分なだらかな上品な訳になっています。この人はとここに書いてありますが、原文を直訳するとこいつはって書いてあります。あるいはまた不平を言うというのは、ただ文句を並べたというのではなくて、文句を言うという言葉を強めた動詞が書かれています。ニュアンスを生かして翻訳するとすれば、大っぴらに大声でしつこく不平を並べ立て続けたと、そんなふうに訳せるような、そういう強い言葉が語られているんです。ファリサイ派の人たちにとっては、食卓の交わりというのはお互いの親しさを表す誠に大切なものでした。そしてその交わりのただ中に罪人がいるということは、決して見過ごしにできない、許せないことのように感じられたんです。彼らの考えによれば、神様の民の交わりというのは、いつでも清く正しいものの集いでなくてはなりませんでした。その交わりの中に、主イエスがなさっているような、朝鮮人や罪人を大勢迎えるというようなことは、ファリサイ派や律法学者たちの人にとっては到底考えられない、許せないことだったんです。で、こういう対立があった、そのことを聖書から聞かされるときに、実はファリサイ派の主張にも聞くべき点はあるように思います。ペトロの手紙第1の1章15節から16節のところにこんなふうに教えられているからです。ペトロの手紙第1の1章15節16節というのは、新約聖書の429ページです。429ページ、ペトロの手紙第1の1章15節16節。召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからです。ここに言われているように、神様はです、私たち人間が罪にすっかり染まった不潔な在り方をしてよいとはおっしゃいません。むしろ罪から離れて清潔なものとなるように私たちを導かれます。神様の民の交わりが罪から清められた正しいものの集いであるべきだと考えるファリサイ派の考え方というのも、こういう聖書の御言葉に照らして考えるときには、あながち間違いとは言えないんです。神様は聖なる方だから、その民であるあなた方自身も聖なるもの、清らかなものになりなさい。そういう招きが確かに聖書の中に語られています。で、そうである以上、自分たちの交わりは清らかでなくてはならない。と考えるファリサイ派の言い分も最もなように聞こえるのです。ですが、自分たちが清らかであるべきだ、そう考えていたファリサイ派の人たちの清さというのは、実際にはどのようなものだったのでしょうか。それは上辺だけの清さ、つまり見かけだけの清さに過ぎないものだったのではないでしょうか。確かに上辺を取り繕うということはできます。他の人々に自分の心の内を明かさないで、それをすべて包み隠して、 一見清らかそうに見せるということはできるかもしれません。しかし主イエスという方は人間の心の内をご覧になることができる方なんです。上辺だけの見かけ倒しの清さというのは一体全体神様の前では本当に通用するものなのでしょうか。神様は完全に清らかな方でいらっしゃいます。そしてその神様の前に立つときには私たち人間の上辺だけの清さなどはあっという間に化けの皮が剥がれてしまうということになるのではないでしょうか。したがって主イエスは見かけ倒しの上辺だけの清さというのを全く評価なさいません。むしろ神様の御前にあっても通用する本当の清さ、清らかさを与えるために私たちを招いてくださり、主イエスご自身の清さをまとう聖なるものにしようとしてくださいます。主イエスは私たちを本当に清いものとするために御言葉を語りかけてくださり、聞く耳があるものは聞きなさい、そうおっしゃってご自身との交わりの中に私たちを招いてくださいます。上辺だけを経験そうに見せかけるということで安心をして満足をしている、そういうファリサイ派の人たちに向かってこの日主イエスは失われた一匹の羊の例え話を語りになります。4節でこうおっしゃいます。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。この言葉から羊を探し回るのはこの羊の持ち主だということがわかります。でこの人物は羊飼いであるようですけれど、雇われた働き人というのではありません。羊の群れの持ち主として、どの一匹も失われることがないように心を砕きます。でこの例え話、大変有名な例え話ですが、この話の中では99匹の羊たちが野原に取り残されることになってしまって、人によってはそちらの99匹の安全の方が気になるという方もいらっしゃるかもしれません。しかし考えればすぐに気づきますけれども、一人の羊飼いがたとえ牧羊犬の助けを借りたとしても、一人だけで100匹の羊の世話をできるかというと、とてもこれは手が回りません。したがってこの100匹の羊を持っている持ち主というのは自分一人きりで羊の世話をしているのではなくて、他にも兄弟であるか、あるいは雇い人の羊飼いがいるに違いないんです。したがって99匹は野に置かれたとしても決してほったらかされるわけではありません。ちゃんと守られ保護された状況下にあります。ですからこの例え話の中では99匹と1匹とどちらが大切かということは初めから問題になっていないのです。むしろここでの口ぶりからより大きな問題と考えられるのはこの失われた一匹の羊の状況です。その一匹を見失った、そういうふうに言われていますけれども、この見失ったとここに書いてある言葉は、聖書の別のところだと滅ぼすとか絶やすというふうに訳される言葉です。 聖書の他のところでファリサイ派の人たちがどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたと書いてあるところがありますが、そこに出てくるイエスを殺すという言葉がこの失われた、見失われたと訳されているのと同じ言葉なんです。すると見失われた一匹の羊というのはただ単に姿が見えなくなったというのではなくて、転んでしまったとか命が絶えてしまった、そんなふうに言うべき状況にある、そう訳されてもいいような文字が書いてあるわけです。で、普通であれば滅んでしまったり死んでしまったりすればそこでもう諦めるほかないわけですが、この羊の持ち主は滅びの中にまで羊を追いかけていって、ついにその羊を見つけ出し連れ帰ってきます。で、羊を見つけて担いで帰ってきたのだとここに言われています。羊を担いで帰ってくるというのは、羊飼いの生活を知らない私たちからするといかにも哀れみ豊かな、慈愛の表現のように感じられますが、実際には羊というのはこれは野生で生きていけない動物ですから、それが迷ってしまったという時にはパニックになるに決まっているんです。そしてもう走り回ってもう疲れ切ってしまって動けなくなっている、そういう動けない羊をです、歩いて連れて帰るわけには、歩かせて連れて帰るわけにはいかないわけです。ですから、羊飼いとしては当然、こういう場合には羊を自分の首に乗せて、そして、羊を連れて帰ってくるというのは珍しいことではなかったようです。で、それよりも、注意して聞くべきなのは、この羊の持ち主はです。一匹の羊を見つけ出すまで探し回らないだろうか。つまりこの持ち主は見つけ出すまで探すのをやめない、そう言われているんです。主イエスはこの持ち主がある程度探して見つからなかったらそこで諦めるという話をしているのではなくて、見つからなかったとしても見つかるまで諦めずに探し続けるんだとおっしゃっているんです。これはどういうことを言い表しているんでしょうか。羊が見失われたと言われているのは、先ほど申し上げましたが、単に姿が見えなくなったのではなくて、この羊の生死に関わる状態が持ち上がっていて、でしかも事態は非常に深刻だということを表しています。羊の持ち主はそんな状況でも諦めずに羊を探し求め続け、そしてついにその一匹を見つけ出すまで探してくれる。主イエスがおっしゃっている例え話はそういう話なんです。で、この羊飼い、この羊の持ち主というのは、主イエスご自身を表しています。そして主イエスは、私たち一人一人をどこまでも尋ね求め、そしてついに本当の悔い改め、本当の清いあり方へと私たちを伴って導いていかれる方なんです。主イエスがなさった救いの御業ということで、私たちは普通に十字架の出来事を思い浮かべるだろうと思います。けれども主イエスはです、ただ解剖家から十字架までの道のりを歩んでいかれて、そこで救い主としての御業を果たして終わったという方ではないんです。私は十字架にかかって、あなた方のために救いの業を果たした。あとはあなた方自身の問題の、あなた方自身の問題だと。主イエスはそうおっしゃいません。これは私たち自身の日頃のありようを考えるとよくわかりますが、主イエスが十字架にかかったことは確かなことですけれども、私たちの側がいつでもそれを覚えているかというと、そんなことはありません。主イエスが私たちのために、 私たちの罪の報いとしての苦しみと死を経験してくださっているのに、私たちは実にしばしばそれを忘れて自分の思いに任せて生活をしていきます。それは例えて言うならば、私たち自身が失われた一匹の羊になっているような、そういう状態に他ならないんです。主イエスは御言葉を携えてそんなふうにさまよい出して、主イエスを見失って自分一人気になって自分の思いばかり追いかけている私たちを尋ね求めてくださいます。さまよう私たちを見つけ出して御言葉をかけて安心させてくださり、信仰者としてふさわしい歩みができずにいる私たちを肩に担いで、そして神様の民の中に連れ帰ってくださいます。今日のところで主イエスが語っておられるこの一匹の羊の話というのは、そういう私たち一人一人について語られている物語でもあるのです。この例え話からは、神様がどんなに真剣に私たちが本当に清いものになるということをお考えであるかということが聞こえてくるのではないでしょうか。しかもです、ここの話というのは、神様が私たちに向かってお前が自分の力で清いものになれという話ではありません。さまよい出して一匹だけになっている羊に向かって自分で帰ってこいという話ではないんです。神様の救いの御業に背を向け、神の民としての本来の在り方からさまよい出して、神様抜き、イエス様抜きで歩んでいる私たちを、羊の持ち主である主イエスが全力を傾けて探し出し見つけ出し連れ帰ってくださるのだと、ここにそう言われています。私たちの信仰生活というのは自分の頑張りによるのではなくて、そういう主イエスのお働きと導きの中に置かれているのだということを覚えたいと思います。聞く耳のあるものは聞きなさい、そうおっしゃって私たちの救いを語ってくださる主イエスに向け、御言葉によって正され、慰められ、勇気を与えられて、ここから始まる人巡りの時も清められたものとしての生活の中を歩む、そのような幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ファリサイ派の人たちが自分たちの本当の姿に目を向けることがなく、自分たちは清らかなのだと上辺だけを飾ることで安心し満足をしていたときに、主イエスは一人一人の心の中をご覧になり、そこにどのように闇があり、また険しい思いがあるかを見て取られます。そしてそのようなものから本当に決別をして、清らかな新しい命を生きるように私たちを招き、ご自身との交わりの中において御言葉を聞かせ、主イエスの慰めと励ましに支えられて、私たちが本当に清らかな、また朗らかな生活を過ごすことができるように心を砕いてくださることを感謝いたします。どうか与えられている新しい年の歩みの上にも、あなたが主イエスキリストを通して聞かせてくださる御声が響きますように、私たちがあなたの御言葉に耳を傾け、主に伴われて歩む幸いなものとなって与えられている人生の時を過ごすものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。